世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。アニョハセヨー、こんにちは。今週は韓国の挨拶でこんにちは、アニョハセヨーから始まりました。世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。おもてはひらがな、なしは漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターなんだ。おもてなしちゃんの仲間ソックスファイブと一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだよ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信しています。さて今週はまずリスナーさんから届いたメッセージをご紹介するよ。上野毛にお住まいのラジオネームサクさん、ありがとうございます。先日二子玉川の河川敷が青い光でライトアップされていました。たまたま夜通りかかったんですが、ブルーの天の川みたいでとっても綺麗でしたよ。これもおもてなし情報になるのかな、といただきました。サクさん、立派なおもてなし情報です。ありがとうございます。で、おもてなしちゃん早速調べました。これは先月9月18日から20日までの3日間、二子玉川の河川敷にある兵庫島公園で開かれた二子玉川ライトイットブルーパークというイベントで、玉川の水辺を青い光で照らして新型コロナウイルス鎮静への祈りと医療介護従事者への感謝の気持ちを示そうと開かれたんだそうです。とっても綺麗だったそうで、 SNS でもブルーのライトアップの写真が投稿されてたみたい。ということで今日はこのイベント二子玉川ライトイットブルーパークを主催した一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツの岩上正則さん、小林直子さんをスタジオにお招きします。イベントを終えてみての感想やおもてなしの心についてもじっくりお話伺っちゃいなーしゅ、お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのはお隣の国、韓国。正式には大韓民国です。韓国の公用語は韓国語。韓国語でこんにちはは知ってる人も多いよね。アニョハセヨ。ハングルをカタカナにすると本当はアンニョンハセヨなんだけど、実際はんの発音が弱くアニョハセヨに近いんだ。韓国での一般的な挨拶はアンニョンハセヨ。目上の人にはアンニョンハシムニカ、親しい人にはアンニョンと相手によって言い方も変わるよ。一日中使える挨拶でおはよう、こんにちは、こんばんはという意味なんだ。そもそもアンニョンハセヨのアンニョンの由来は、かつて戦争が続いていた時代に今日一日を平和に過ごせましたかと聞いていたので、それを漢字の安寧、安心の安に丁寧の寧と書いて、無事で安らかなことという意味です。この安寧の字を当てはめてアンニョンっていうようになったって言われてるんだ。またアニョハセヨーの挨拶代わりにパンもごっそ、ご飯食べたと聞かれることもよくあるよ。これも 食べるものがなく苦しい生活が続いていた朝鮮戦争の頃、相手を心配して今日ご飯食べることができましたかという挨拶が交わされたことの名残なんだそう。そうした背景を考えれば、パンもごそ、ご飯食べたは相手を思いやる愛情のこもった挨拶だっていうことがわかるよね。韓国の人と接していると一日に何度もご飯食べたって聞かれて、なんでそんなに何度も聞くのって思うかもしれないけど、それだけ相手が自分のことを大切に思ってくれていることの表れとも言えるんだ。国によって異なる挨拶には様々な由来や思いが込められているんだね。今週は韓国語のこんにちは、アニョハセヨを紹介しました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト、
おもてなしの最前線。今週は先月9月18日から20日までの3日間、二子玉川の河川敷にある兵庫島公園で開かれたイベント、二子玉川ライトイットブルーパークのおもてなしに迫ります。主催された一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツのメンバーの方にお越しいただきました。ご紹介したいと思います。一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツ、岩上正則さんと小林直子さんです。こんにちは。
こんにちは。
では最初に簡単な自己紹介お願いいたします。岩上さんからどうぞ。
はい、私二子玉川エリアマネジメンツの岩上と申します。今回貴重なこのようなご出演させていただきました。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小林さん。
はい、二子玉川エリアマネジメンツの事務局のスタッフをしております小林と申します。地域の二子玉川町メディア二子ロコの編集長も合わせて、はい、担当しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまずは二子玉川エリアマネジメンツとは伺いたいんですが、2015年に発足したんですよね。
はい、そうですね。こちらの団体について説明させていただくと、
はい、
地域の、住民さんと、事業者が主体となって、公共空間を管理、はい、活用で町の価値を高めるためにエリアマネジメント活動を担うために、
はい、
玉川町会、で東急電鉄、はい、現東急になるんですけども、あと東進開発の3社によって2015年4月に発足いたしました。
たくさんの活動内容があると伺っておりますが、
例えば、246の橋脚にたくさん書いてある落書きを消したりですとか、あと地域のお子様とかがですね、遊ぶために川遊びするために野川の護岸整備、それも草むしりしたりですとか、そういう活動をやってましたり、あとは河川空間でイベントをさせていただいて、にぎわいの創出を行っているという活動が主になります。
じゃあここで二子玉川エリアマネジメンツのおもてなしのお話を伺いたいと思うんですけれども、9月に開催された二子玉川ライトイットブルーパーク、このイベントについて伺いたいと思います。リスナーの方からもう本当に青い天の川のような綺麗なイベントだったというね、お便りもいただきまして、
嬉しいです。
まずはイベントお疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このどんなイベントだったのか改めて振り返ってお願いいたします。
はい、もともと玉川の河川敷っていうのが日が落ちると本当に真っ暗になってしまいまして、
確かに、
はい、で人の往来がとても減ってしまってですね、
はい、
夜間の安全で安心な水辺空間を作ることを、地域の課題として、常々考えていたんですけれども、そこにたまたまなんですけども、はい、東京都の観光財団の女性を伴ってナイトライフ授業という授業の採択を受けまして、
はい、
でもともとオリンピックに関連したインバウンド振興、で二子玉川に人をたくさん呼ぶというか、はい、そういう観光女性のイベントをもともとやろうと思っていたんです。はい、ところが今のコロナの感染拡大の防止によって、でちょっと7月頃やろうとしてたそのイベントを、9月に延期しまして、 何か我々としてその助成を使ってできないかということを、うん、事務局内で協議しまして、はい、で医療介護施設の従事者様向けの何かエールを送る、はい、イルミネーションを灯せたらいいなっていうことが、まず始まりのきっかけです。
そもそも公共空間を使って、うん、でその公共空間で皆さんに公共のメッセージを地域の人にお伝えするために企画をしているんですけれども、うん、それがたまたま最初オリンピックだったんですけれども、はい、コロナがあったことで、まあ、みんなで鎮静場を作りましょうっていう意味で、うん、なんとかやめないで続けようっていうことをしたので、まあ、それができるのはやはり東急さんと高島さんと世田谷区と玉川町会っていういわゆる町の町づくりのエッセンシャルなプレイヤーが揃ってるからこそできた集大成です、はい、
なんか地域の皆さんと共に作り上げたっていうのもまた素敵ですね。
そうですね。
SNS でもたくさん画像が上がっていて本当に素晴らしいイベントでしたね。印象に残ってるエピソードってありますか？
そうですね、もういっぱいありすぎてあれですけど、
どうですか？
ちょっと小林さんが少しなんか、はい、
ね、感謝のメッセージを募集したりもしたんですよね。
やはりこのイベントで、我々としても宣伝を周知していったんですけれども、はい、一番こう僕らが心に残るエピソードとしては東急電鉄さんがですね、
はい、
ちょっとこのイベントのプレスリリースを8月25日に出させていただいたんですけれども、うん、それを見た東急電鉄の社長さんがですね、
はい、
その東急電鉄としても何かしら協力できないかということで我々の方に連絡が入りまして、はい、実は連携することになりました。でどういった連携かというとイベントの会期中に合わせて、東急田園都市線の二子玉川駅、二子新地駅、
はい、
高津駅の3駅の構内に手書きのメッセージカードを並べて花火型の装飾を行いました、
はい、
で医療介護従事者などのエッセンシャルワーカーへエールを送るというもので、この展示を見た駅利用客の方々からですね駅に対して感謝の手紙が寄せられたりですとか、うん、説案内文のね感謝の書き込みなんかがあったんですけれども考えてみれば駅の方々っていうのも地域の交通インフラを支えてくださっているエッセンシャルワーカーでございまして、はい、私たちの日常を支えてくださっている駅員の皆様にもやっぱり感謝の気持ちを示してねお返ししたいとは思ってます。でこの装飾を一緒にやってくださったってことがやはり我々の中ではとても心に残ったエピソードですかね。
東急田園都市線の車内アナウンス、
はい、
大井町線田園都市線車内アナウンス、
はい、
でもこのライトアップされてる時に車掌さんがアナウンスしてくださったっていう、
はい、
伺ってます。
こちらも、はい、ライトアップしてるという告知と医療従事者の皆さんへの感謝をお願いしますというようなアナウンスをしていただきました。
実際その映像を見させていただいたんですが結構ジーンときますねだってこのライトアップ知らないお客様たくさん乗っててそのアナウンスされた時にみんな一斉に見るんですよね、そちらの方にね。で祈りを込めてみんなで一つの気持ちになってっていうのがまた素敵な経験ですよね。
本当にこれは嬉しかったですね。
そうですよね、はい、どうですかこの終えてみてお客様そして介護医療従事者さんの声っていかがでしょう？
何かその当日会場にいらっしゃらなかったとしてもちょっと青い光を見て和んでくださった方々も多くいらっしゃったと思いますし、イベントに来てくださった方々も多分本当に久しぶりのイベントだったと思うので、はい、とてもすごく喜んでくださいましたし、でそのイベントの会場で応援のメッセージ感謝のメッセージもウェブ上で募らさせていただいたんですけども、はい、本当に多くの方々にメッセージいただけて、うん、まあ、本当感無量というかですね嬉しかったですね。で今ちょうどそのメッセージも ちょっと冊子にしましてですね、はい、近隣の医療従事者介護従事者の方々にちょっとお配りしようということで、今作成をしております。
もうなんか本当にいろんな思いが込み上げてきますよね。あ、この動画とかも見ることできるんですよね。今でもライトアップされている。
そうですね、はい、私たちの二子玉川エリアマネジメントの公式サイトであったりとか、はい、先ほどお伝えした二子玉川の住民が作っているメディアが二子ロコっていうのがあるんですが、はい、そちらの方でやはり住民の方で元ディレクターだった方が、はい、もう取材に行って自分で編集してくれてインタビューまでしてくれたものとかがあったりしますので、
見ました。
その辺は、あ、そうですか、ありがとうございます。その辺はぜひ見ていただけたら楽しめるかなと思います、
うん、この話伺った後にまた見るまた違った思いでなんか見える感じがしますよね。私たちが参加できる何かできることっていうのはありますか？
はい、先ほどもお伝えしたんですけど、川の清掃活動ですとか落書き落とし等の活動をやらせていただいてますので、はい、これは我々の公式のホームページですとか二子ロコを通じて募集をさせていただくので、ぜひご参加いただいてですね、我々の活動を少しでも多くの方々に知っていただけたらいいなって思ってます。
ぜひチェックをしていただきたいと、 Facebook に詳しい情報載ってますのでチェックをしていただきたいと思いますし、もう一つ二子ファンベースというねスポットがありますので、ぜひこちらもご紹介ください。
先ほどお伝えした二子玉川の町メディアっていうのはウェブ上の情報を集約して皆さんにお伝えするっていうものです、はい、でそれのリアルな情報拠点を作ろうじゃないかということで、うん、もうちょうど昨年今年もうすぐ1周年なんですけど、はい、ライズの、交通広場の前の1階のすごいいい場所なんですけども、はい、そちらの場所に二子ファンベースというものを開いてますので、お気軽に立ち寄っていただいて、今町でどんなことがあるんだろうとかお話をできる場所ですので、
あと VTR とかも見ること
できるんですよね。あ、そうですね、モニターを出して、はい、見ますので今までのいろんなものを見ることもできますし、はい、
私遊びに行きたいと思います。
ぜひ来てください。
皆さんもねお買い物の、はい、ついでにって言ったらあれですけど、自分たちの街づくりぜひね見つめていただきたいなっていうふうに思います。11月15日にもねイベントがあるようですので、こちらも、はい、どんなイベントでしたっけ？
はい、こちらは野川っていう多摩川と並行して走ってるちっちゃな川があるんですけど、こちらの護岸整備といって階段がこう川に向かって降りてるんですけど、はい、そこはすごく草がボーボーになってしまって、お子様たちが安心して遊べるような空間づくりを我々がちょっと清掃活動してきれいにするというものが11月のちょっと15ですかね、
日曜日ですね、
はい、一応予定しておりますので、そちらもぜひご参加いただければと思います。
詳しくは Facebook をぜひチェックをしていただきたいと思います。では最後にリスナーの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。岩上さんから。
はい、そうですね、これからもちょっといろんな活動を通じて二子玉川エリアの何かしらこうお役に立てるような活動してまいりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。小林さんお願いします。
はい、この今回の二子玉川ライトイットブルーパークのイベントについては、もう本当に私たちは仕組みをちょっと作っただけで、実際には町の方のボランティアの方とか医療従事者とか介護従事者の方によってこういうふうにちゃんと作れたので、もうまずはありがとうございますということをお伝えしたいと思います。でこれからもいろんなイベントっていうのも私たちが主体的に企画はするんですけれども、皆さんの町の方のご参加がなければ全く成り立たないものなので、ぜひぜひ引き続きお気軽に参加していただいて続けていけたらと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日の素敵なお客様、一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツ岩上正則さんと小林直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。文化芸術産業を支援するクラウドファンディングプロジェクトに参加しませんか？世田谷区および世田谷区産業振興公社はクラウドファンディングプラットフォームモーションギャラリーと連携し、文化芸術産業を支援するクラウドファンディングプロジェクトを実施しています。
一つ目のプロジェクトは世田谷舞台芸術応援クラウドファンディング。新型コロナウイルス感染拡大により演劇をはじめとする舞台芸術は大打撃を受け、芸術の担い手そのものである劇団劇団員の方々は困難な状況で苦労されています。文化芸術の火を消さないため、そうした方々への支援が必要です。そこでこれまで数えきれないほどの人々により培われ、多くの方の生活に彩りをもたらしてきた世田谷の舞台芸術を応援するため、クラウドファンディングを設立しました。皆様のご寄付は劇場劇団を通じて劇団員の皆様へお渡しすることを考えています。危機に直面する世田谷の文化芸術の火を消さないよう、どうかご支援をお願いします。詳しくはモーションギャラリー、または世田谷区産業振興公社のホームページをご覧ください。続いて2つ目のプロジェクトとして、事業者が実施するクラウドファンディングの支援を行います。ライブハウスでの演奏活動や文化芸術に関するグッズ作成販売など、購入型クラウドファンディングを活用した文化芸術産業事業者の新たなパフォーマンスを支援します。モーションギャラリー内に特設応援ページを作成、各プロジェクトを PR するとともに、クラウドファンディング実施にかかる決済代行手数料などを上限付きで支援します。応募方法など詳しくは世田谷区産業振興公社のホームページをご覧ください。どちらのプロジェクトも受付は11月16日まで。皆さんのご支援ご参加をお待ちしています。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。今週は上野毛にお住まいのラジオネームサクさんからのおもてなし情報をもとにお届けしました。サクさん、ありがとうございました。皆さんもぜひ身の回りで目にした耳にしたおもてなし情報をお寄せくださいね。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで、あなたからのメッセージお待ちしています。これまで番組で紹介した情報の一部は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレターソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもチェックしてね。放送はインターネットで世界中どこからでも聞くことができます。 FM 世田谷ホームページトップの黄色いボタンをクリックして聞くか、無料ラジオアプリリスラジでも聞けちゃいます。あ、ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしています。来週もおもてなしちゃん得意の気配りで明るくお送りしちゃいなーしゅ。お相手はおもてなしちゃんこと
武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。